平成23年度決算の健全化判断比率と資金不足比率。大口町の平成23年度決算の健全化判断比率と資金不足比率は、下記のとおりすべて基準を下回り、財政健全化法においては健全であるという結果から、財政健全化計画、財政再生計画、経営健全化計画の策定をする必要はありません。しかし、各指標が表している数値が大口町の財政運営の現状を必ずしも正確に表しているということではないため、引き続き堅実な財政運営に努めていきます。健全化判断比率の表。指標、早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。実質赤字比率、傍線 14.99%、 20.00%。 連結実質赤字比率、傍線 19.99%、 30.00%。 実質交際費比率、0.6%、 25.00%、 35.00%。 将来負担比率、傍線 350.00%。 表終わり。実質赤字比率と連結実質赤字比率については、一般会計と公営企業会計ともに赤字ではなかったために傍線となっています。将来負担比率は、将来負担しなければならない実質的な負債額が、収入が見込める額と貯蓄額よりも少ないため傍線となっています。資金不足比率の表。指標、経営健全化基準の順に読みます。公共下水道事業特別会計、傍線 20.00%。 農業集落家庭排水事業特別会計、傍線 20.00%。 表終わり。各会計とも資金不足額がないために傍線となっています。各指標、健全化判断比率と資金不足比率、実質赤字比率、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。標準財政規模、市町村が通常収入することが見込める一般財源、使途が特定されずどのような経費にも使用できる収入額を表す数値です。連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。実質交際費比率、一般会計等が負担する元利償還金額および純元利償還金額の標準財政規模に対する比率。元利償還金とは、市町村の借金に対する毎年の元金の償還と利子の支払いに必要な経費です。純元利償還金とは、市町村の一般会計以外の会計や市町村が加入する一部事務組合が持っている借金に対する毎年の元金の償還と利子の支払いに対して一般会計が負担する経費です。将来負担比率、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額、公営企業会計および一部事務組合等の標準財政規模に対する比率。財額が年収の何年分に相当するかを示した割合。一部事務組合等とは、一部事務組合広域連合とは、近隣の市町村が共同で事務処理をした方が効率が良い場合に設けることができる組合で、大口町の場合は愛北広域事務組合、江南には環境管理組合、には広域事務組合、尾張農業共済事務組合、尾張市町交通災害共済事務組合、愛知県後期高齢者広域連合、愛知県市町村退職手当組合の7つの組合に加入しています。そして尾張土地開発公社を合わせて一部事務組合等としています。資金不足比率、公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率。健全化判断比率等の公表。地方公共団体の 財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定により健全化判断比率と資金不足比率を公表します。地方公共団体の財政の健全化に関する法律財政健全化法。財政健全化法は従来の市町村財政の健全性を確保するためにあった財政再建法、地方財政再建促進特別措置法の問題点を解決するため平成19年6月に公布された法律です。この法律によって健全化判断比率と資金不足比率の各指標を前年度決算から算定することになりました。この法律は自治体財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を目的としており以下の特徴を持っています。 1. この法律により算定することとなった健全化判断比率には悪化した財政状況を早期に健全化するためイエローカードである早期健全化基準とレッドカードである財政再生基準という目安を設けています。また公営企業会計については資金不足比率に対して経営健全化基準を設けています。公営企業会計とは特定の事業に必要となる経費をその事業の収入で賄うことを基本としている会計で大口町の場合は公共下水道事業特別会計と農業集落家庭排水事業特別会計の2つです。 2. 実質赤字の表示だけでなく負債、借金などの将来的な負担についても考慮しています。実質赤字とは歳入総額から歳出総額を差し引いた額翌年度へ繰り越す財源を除くがマイナスとなるような赤字の状態のことです。 3. 一般会計等だけでなく公営企業会計、土地開発公社、第三セクターなども含めた市町村全体の財政状況を対象としています。一般会計等とは大口町の場合は一般会計、町の行政運営の基本的な経費を計上している会計と土地取得特別会計、国際交流事業特別会計、社務と育英事業特別会計の4つを合わせたものです。4. 数値の計算方法の適正化や情報の開示を徹底するため、監査委員の審査を受けた後、議会へ報告し、住民の方々に公表することになっています。以上のように、毎年、前年度の決算をもとに算定した市町村全体の将来的な負担を含めた財政状況を把握し、数値を公表することで、財政破綻する前に自主的な改善努力を行い、財政の健全化を図れるように制度化されました。また、各指標が一つでも上記1の基準以上となった場合は、財政健全化計画、または財政再生計画、資金不足比率を上回った場合は、経営健全化計画を定めることが義務付けられています。